RRI World Service You, Voice of Indonesia. Johok Secu Joku Songgeng. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hosokyoku Kaigai Hosowa Newsu Joho Entertainment o Okuri Itasimasu. Minasan, mainichi Nippongo Hoso Programu no 15150 95251785 suhasu o kiku koto ga dekite matawa id.voi.co.id no on demand no audio o kiku koto ga dekimas.
Selamat malam, konbanwa. Kochira wa Indonesia no koe desu. Tokunatsu no Jakarta kara Nihongo hosou o okuru itashimasu. 8月3日木曜日今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
それではニュースをお伝えします。
コミットメントを構成し、通信情報大臣 Facebook は新たなインドネシア産業標準分類を適用しなければならないについてお伝えします。ルリアンタラ通信情報大臣は、インドネシア産業標準分類のデジタル部門の社会化に関連するいくつかの重要な点、それはテロの問題の取り組み、急進とデマ、インドネシアのオーバーザトップ産業の発展などを議論するため、Facebook の代表と会合しました。2017年8月2日水曜日、ジャカルタで Facebook のアジア太平洋代表ジェフ・ウー氏が率いる代表団との会談で、ルリアンタラ大臣は Facebook にインドネシアで Facebook の動作の基盤として使用されているインドネシア産業標準分類での調整を行うためにコミットメントを表明することを要請しました。 GPP.go.id が報告した通りに、インドネシアでのサービスを提供するために Facebook は経営コンサルタントとして分類原則として免許を持っています。一方、実際には Facebook の活動はデジタルプラットフォームの営利企業ベースの分類です。それでは次のニュースです。ユソフカラ副大統領は、電気を提供する地熱エネルギーの開発を奨励するについてお伝えします。ユソフカラ副大統領は、2025年にインドネシアの電力需要を満たすため、地熱エネルギーの開発を加速することに、再生可能エネルギー総局に奨励しました。将来、さまざまな家庭用電子機器の使用に伴い、電気使用量を増加させると予想されました。これは8月2日水曜日に、ジャカルタでの2017年の5回目インドネシア国際地熱展示会コンベンションで、ユソフカラ副大統領が語りました。ユソフカラ副大統領は、地熱エネルギーの開発コストはまだ比較的高いで、生成されたエネルギーを比較することはできないと意識しました。そのため、副大統領は地熱企業家や投資家が地熱エネルギーの開発と能力強化を支援することができると期待しています。ユソフカラ副大統領は、インドネシアは再生可能エネルギーの開発に 大きな可能性を持っていると考えています。それでは次のニュースです。政府はラジカルイデオロギーを戦うことに戦略的な手段を取るについてお伝えします。インドネシア政府は負の理解と急進の危険性に対抗するために戦略的対策を取る予定です。防衛戦略局のユディ・スワス担当局長は2017年8月2日水曜日にジャカルタで、その戦略的な対策はテロとの戦いに法的保護と確実性を提供するためにテロリズム法の改正案をすることだと述べました。ユディ・スワス担当局長によると、テロリズム法の改正案の議論は様々な関係機関と議論しました。彼はテロは危険で、特にインドネシアの主権を危険にさらすと強調しました。それでは最後のニュースです。防衛省、フィリピンでのISISの進捗は注意する必要があるについてお伝えします。ISISの現在の進捗は注意する必要があります。イラクでの最近の動向は、ISIS共同が絞られ、より安全な地域、特にフィリピンでの地域を探しています。これは8月2日水曜日にジャカルタで防衛戦略局のユディ・スワス担当局長が語りました。ユディ局長は、南フィリピンのマラウィでカリフ制を確立するために予想されると、様々な手法で対処する必要があると説明しました。 ISIS は地域に十分に強い組織を選択しました。彼によると、彼らがインドネシア環境に入ることがいくつかの可能性があり、これは警戒する必要があります。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は初めての宇宙利用セミナー、日本インドネシア共催で海洋分野の衛星技術紹介についてお伝えします。日本の衛星技術の国内実用化に向けた初めての宇宙利用セミナーが8月2日に中央ジャカルタのケンピンスキーグランドホールルームで開かれました。両国の産官学の専門家が海洋分野に関する衛星技術を紹介しました。120人を超える参加者が熱心に耳を傾けました。日本の内閣府と国際協力機構 JICA、 インドネシアの海事調整省と海洋水産省が共催しました。昨年12月に日本インドネシア両国間で交わした海洋フォーラム立ち上げのための覚書に基づきました。ジャカルタジャパンクラブ JJC が講演し、日系企業に参加を呼びかけました。冒頭には内閣官房の木山茂参与と石井正文長インドネシア日本大使、スシプジャストティ海洋水産大臣が基調講演しました。スシ大臣は、衛星技術の協力は日本インドネシア両国にとって非常に重要だと述べ、業場管理や違法無報告無監視、漁業の監督養殖などに活用していくと説明しました。セミナーでは、漁場の探索、漁船監視、養殖場の遠隔管理などの技術が紹介されました。インドネシア側からは、気候分野など他分野への活用に関する質問や、超高型衛星の自国開発に向けた切実な意見が聞かれました。内閣府のアドバイザーで東京大学環情報科学研究センターの柴崎亮介教授は、ここから 始めるではなく実現に向けて動いています。今回は双方の紹介の意味合いが強いと振り返りました。今年6月末に東京で東京山口の両大学の協力で衛星データ利用に関する協議を実施しました。実現に向けた動きが活発化しています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1960年8月3日にニジェールの独立のことから始めます。ニジェル共和国の独立記念日は1960年フランスからニジェル国の独立を記念して8月3日に祝われます。ニジェル共和国は西アフリカの内陸国です。ニジェルは南にナイジェリア、ベナン、西のマリ、北のアルジェリア、リビア、そして東のチャードと国境を接しています。国の名前はニジェル川から取られています。内陸からの位置に加えてニジェルは貧しい教育開発、貧困の人々、インフラの欠如、目印ヘルスケア、環境問題への重大な挑戦に直面していました。独立以来、ナイジェリアは5つの憲法と軍事政権の3つの機関の下に住んでいました。2010年の軍事クーデター後、ニジェリアは民主マルチパーティー状態となっています。マフムド・アハマディネイジャは2005年8月3日にイラン大統領に就任されたことについてお伝えします。マフムド・アハマディネジャは第6イラン大統領です。アハマディネジャは2005年8月3日以来大統領を務めました。彼はイランのイスラム革命のアーティに非常に充実である保守的なリーダーとして知られています。イラン・イラク戦争時にアハマディネジャは1986年にイスラム革命防衛隊に参加しました。その後、イラン南部の部隊の参謀長の第6軍団のチップエンジニアとなりました。戦争後、アハマディネジャは副父マックと恋の父、文化とイスラムの教えの大臣の顧問、1993年から1997年10月までアルダピルスの知事を務めました。アハマディネジャは2003年5月にテヘラン市長に選出されました。在任中、彼はより緩やかと改革だけでなく、文化の中心地での活動で宗教的価値観の重要性の 以前の市長が行われた。多くの変更を返しました。テヘラン市長として2年後、アーマディネジャはイランの新大統領に選出されました。2013年にイランの大統領選挙に、彼は適度な保守的な数字、ハサン・ロウハニに置き換えられました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
フォーカス番組をお届けします。
リスナーの皆さん、フォーカスです。今日はボソワ大学ウニボス。リスナーの皆さん、フォーカスです。今日はボソワ大学ユニボスはASEAN 研究センターを形成することについてお伝えします。 ASEAN 経済共同体 AEC のますます加速されるの成長に直面して、ボソワ大学はボソワの ASEAN 研究センターを開発する計画を特別な注意を支払います。これは金曜日にボソワ大学で学会との会談で、外務省の ASEAN 協力諸局アスハリアディ・ヒーソの存在によって署名されました。アスハリアディ・ヒーソと一緒に ASEAN 研究センターの設立に関する議論は、ボソワ大学の学長サレヒ・パル教授によって歓迎しました。会談はまたボソワ大学の副学長と学部長が出席しました。演説でアッサリアディ・ヒソは、インドネシアは AEC の時代に入り、2025年に ASEAN 地域統合運用に向かってさまざまな外交政策の特別な懸念を得たと語りました。したがって今インドネシア全体で36個の研究センターを形成している ASEAN 内のリーダーシップの重要さを必要とします。アスハリアディ秘書は、これはグローバル化したエンティティを直面することを助けると期待しました。アサリアディ秘書はまた、 ASEAN 研究センターは経済の面で急速に進展している都市としてマッカッサルを見たので、マッカッサルで形成されると述べました。 ASEAN 研究センターは初めてボソワ大学に形成されます。一方、サレヒ・パル教授は、計画がボソワ大学の学会から大きな技術を得ると語りました。サレヒ・パル教授によると、この研究センターの設立は AEC を直面するだけでなく、共同でインドネシアを開発するために学生を形成する性の力を与えているということです。サレヒ・パル教授はまた、価値観や社会規範は大学で適用される非常に重要なことであり、さらにこの研究センターは AEC の範囲内で社会文化の発展の柱に焦点を当てると主張しました。 ASEAN 研究センターの設立で、特にインドネシアで科学的な開発に 役立つより客観的に重要なレビューを行うに支援されます。これでポカスを終わります。
ペソナインドネシア番組をお送りします。
リスナーの皆さん、ペソナインドネシアの時間です。今日はバンカビリトゥンスのクラッパントをご紹介します。バンカはバンカビリトゥンスで最大の島の一つです。島は自然の美しさと観光ポテンシャルが豊富です。例えば南バンカ地区です。この領域はバンカビリトゥンとの地域の一つは自然の美しさと信じられないほどの文化的豊かさを重要されています。自然観光の名所は美しいビーチを持つ公海観光です。訪問者はバットプラフビーチ、バットカプルビーチ、タンジュンクラサビーチ、タンジュンブサビーチなどの様々な美しいサンゴ礁のビーチを見つけることができます。またレパル相当の地域の島々のグループは発見しても同様に興味深いです。それには弁天プヌトゥクの歴史観光があります。また市長タワと海星の生息地を持つクムルトもあります。クムルトほか魅力的な水中の美しさを持つクラパン島があります。リスナーの皆さん、今回のペソナインドネシアの番組はクラパン島という南バンカ地域の海洋観光の魅力の一つをしてもらうために招待します。クラパン島は南バンカ地区のレパルポゴ区に位置しています。島はバンカビリトゥンスの首都バンダルランプン市から約3時間に達成することができます。南バンカ地区のサダイポートからクラパン島に向かって約半分をかかる漁船やスピードボートを使用することができます。料金は約32のグループごとに30万ルピアです。料金はボートやダイビング機材を借りる使用されます。リスナーの皆さん、この島への道に沿って訪問者は透明な水を持つ小さな川の美しさやボートから肉眼で見ることができるいくつかのサンゴ礁シュポートを見ることができます。クラパン島に到着する前にレパルト、ボンゴットなどの2つの大きな島を通過します。クラパン島に到着すると白い砂浜の緑の島があります。水はサンゴ礁やカラフルな魚を見ることができるように非常にはっきりと穏やかでした。スノーケリング活動はクラパン島で 最適な観光の活路になります。リスナーの皆さん、シュノーケリングに加えて訪問者はダイビング活路を行うことができます。この島ではシーチュンラ南波線を含む3号線のスポットの数字があります。またチュリジャオを持参することをお勧めします。このエリアにはチュリスポットの多様性のために非常に有名で、インドネシアの他の地域に比べて劣っていません。また特に夕暮れ時、クラパンとの景色の美しさの写真を撮ることを忘れないでください。クラパン島でスノーケリングやダイビングを満たしていない人のために、クラパン島から遠くない配置されているルッパラ島とボゴットでスノーケリングやダイビングを試すことができます。滞在したい人のために、島にはすでに宿泊施設がある、心配しないでください。リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしますよ。
ワルナワルニ、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシア音楽博物館をご紹介します。インドネシア音楽博物館は2016年11月19日に正式にマランシーのガジャヤナギャラリーで開かれました。博物館は各世代が以前の音楽を理解し想起することができるように設立されました。マランシーのインドネシア音楽博物館はインドネシアにある唯一の音楽博物館です。したがってマランシー政府にとって博物館は花の棒への観光客の訪問が増加し、マランでの新たな観光スポットになる可能性があります。マランシー政府は将来、特にマランで国内の観光関係者にインドネシア音楽博物館を推進していきます。インドネシア音楽博物館の始まりはマラン・バルニャニギャラリーで2009年に設立し、最初のコレクションは200のテープやレコードです。テープやレコードだけではなく、マラン・バルニャニギャラリーは CD、VCD、音楽再生機器、音機、記念品、写真、ポスター、雑誌、スクラップバッグなどの音楽に関連する他の歴史的なアイテムを収集します。2015年にマラン・ブリアニ・ギャラリーはインドネシア音楽博物館になりました。このインドネシア音楽博物館は正義と人権賞に登録されました。そしてインドネシア音楽博物館の名前の使用許可をガジャヤナ・ギャラリーの管理に与えました。 ドネシア音楽博物館はインドネシア音楽録音の収集・指令を介してインドネシアの音楽の歴史を維持するために設立されました。2013年3月まで海外からの録音を含むテープ、LP レコード、CD の形で8500のコレクションを収集しました。現在までインドネシア音楽博物館はインドネシアと世界の音楽の旅を保有し続けています。土曜日の壮大な打ち上げ後、インドネシア音楽博物館は訪問者がローカル Wi-Fi を介してストリーミングで音楽を楽しむことができるように、音楽コレクションのデジタル化のプロセスを完了しました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
明日のワルナワルニでまたお会いしましょう。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの人気な女性歌手ティティクプスパをご紹介します。それでは皆さん、まずはティティクプスパの曲チンタを聴いてください。
Dosa dan dosa.
愛の標準的な定義はありません。愛はユニークなことです。誰でも愛の意味を定義することはできません。愛をする人だけが愛を感じることができます。一般的に愛の意味はある人に対する愛情です。愛がティティプスパに歌を作成するためにインスピレーションを与えました。ティティプスパのいくつかの記憶が現在までインドネシアの音楽愛好家に愛されています。では皆さん、次の記憶はティティプスパのパンタンムンドゥルを聴いてください。ティティプスパはインドネシアの音楽と 俳優です。デディプスパは現在80歳になっても、彼女はインドネシアのポップ音楽業界にまだ存在しています。インドネシアの芸能界での彼女の存在は彼女の創造性で、両方のインドネシアポップ曲と民族主義感情を引き起こす美しい歌などが時間に超えていません。さらに歌手と作曲家として、意外にティティプスパーもテレビの番組で審査員になることもありました。彼女は外国まで人気があります。それでは皆さん、最後にティティプスパーの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
sangat indah, namamu tiada duanya. Adinda, oh sayang Adinda, di kau intan bermata, sejuknya embun dini hari, sesejuk tutur senyum kau beri, hangatnya sinar matahari, sehangat cinta yang kau beri. Sejak ku mengenal diriku, dunia nampak indah gemilang. Aku hidup hanya untukmu, jangan, jangan, jangan tinggalkan aku. Adinda, oh sayang Adinda, cintamu tiada duanya. Adinda, oh buah hatiku, kau dan aku selalu satu. Sayang Adinda, cintamu tiada duanya. Adinda, oh buah hatiku, kau dan aku selalu satu.
RRI World Sabisu Voice of Indonesia. Joho Sechu Joku Songkeng. Voice of Indonesia Jakarta no Indonesia Kyowa Koku Radio Hoso Kyoku Kaigai Hoso wa Newsu Joho Entertainment o Okuri itasimasu. Minasan ima demo nipongo programu no 15150952511785 suhasu no RRI World Service Voice of Indonesia ni mada watashi tachi to isso ni minasan mo id.poi.co.id internet to o chujite kiku koto ga dekimasu.
Malapetaka Yesus akan menyinar. Berita menggelegar, aku terima kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga, tak percaya tapi nyata. Ku berjumpa di sisi jasad membeku, doa tulus dan air mata. Mohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima. Kapan lagi kita akan bercanda? Kapan lagi
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
RRI World Service Voice of Indonesia. 情報セチュジョク尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.voi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。RRI World Service Voice of Indonesia 情報セチュジョク尊厳。Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん毎日日本語放送プログラムの15150952511785周波数を聞くことができて、または id.voi.co.id のオンデマンドオーディオを聞くことができます。ご意見ご感想宛先 mail.voi.co.id email アドレスまたは RRI の国際放送 Voice of Indonesia Japanese Section Jalan Merdeka Barat Yonggo Jakarta または PO Box 1157 Jakarta Indonesia です。その他 Voice of Indonesia Facebook とVOI Indonesia Twitter を見ることができる。